大きく2つ。まず1点目です。今回たくさんの不登校に関する保護者の方からの声、子どもたちの声を受けて今回の一般質問をいたします。まず1点目です。学校へ行きづらい児童生徒、不登校や不登校傾向にある生徒たちへの支援の拡充についてお尋ねいたします。令和2年度の調査によりますと、不登校の児童生徒は全国的に8年連続増加しています。過去最多の約23万9千人の子どもたちがいるということです。学校へ行けないことで本人や保護者が自分を責めたり孤立したり、不安定な状態、精神状態に陥っているということです。そのため学校へ行きづらい児童生徒の行き市内の現状、学校以外の居場所、また支援体制や情報提供などの現在の行き市の現状と今後の課題、取り組みについてお尋ねいたします。
竹原議員の質問に対する理事の答弁を求めます。
議長、教育長。
教育長、
はい。
3番、竹原議員のご質問にお答えをいたします。学校へ行きたい気持ちはあるのに学校へ行けない、行くことができない、そういう子どもたちの心の中はとても複雑で辛い状況にあると思います。もちろん子ども本人も保護者、家族の方、そして待っている学校の先生方も同じような気持ちでその一日の朝を迎えていると捉えています。文部科学省が調査をする不登校という定義は、何らかの心理的、精神的、身体的、あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるために、年間30日以上欠席をした児童生徒として集計をされています。これで壱岐市の場合を見ますと、令和3年度は小学生が4名あたります。中学生が20名、計24名と捉えております。男女別に見ますと、男子が11名、女子13名という状況です。小学生の4名も1年生から6年生にまたがっています。中学生は各学年ごとに6名から8名とある程度同じような数字にありますので、一般的に言われる中1プロブレムという特殊な現象は壱岐の場合には見られていないと捉えています。6年前までは壱岐市では小学校の不登校の児童はゼロでございました。それまでほとんどずっとゼロだったのが、この5、6年の間に少しずつこのような3、4名にこうなっているというのも、私たちとしては深刻に受け止めているところです。今年間の学校の出席日数がほぼ約200日でございます。その半分の100日以上も欠席をしている子どもは、先ほどの24名の数字からすると10名がそこまでになっております。学習する時間がそれだけ少なくなっているので、学びの遅れも当然生じてきていると捉えます。不登校の子どもがこのように増加している理由も様々で、一人一人にその理由、要因等が異なると捉えています。中学校では青年前期という心も体も急激に成長する時期で、友人関係や学習についていけず、あるいは宿題ができない、したくない等が要因となっている状況も聞きます。また、 ICT 機器の普及でゲームネット依存の子ども、昼夜逆転の生活に陥って、無気力になっているというのも見られます。さらに SNS 等による友人関係のもつれが起因することで少し登校しぶりになるというのも状況としては把握をしています。一般的に言う我慢強さ、あるいは集団で揉まれた時の体制の弱さというのも内在している子もいるように思います。このような中でも、教室には入れないけど学校に来て別室で過ごす子どももおります。教室に復帰することを目指して頑張っておりますので、このような子どもたちは、学校の中にひとまず居場所があるということになり、校長自ら養護教員も含めてそのことの時間を共有しながら対応して復帰を目指しているところです。一方、別室登校も辛くなって学校に行きづらくなった子どもや保護者には、今居場所として適応指導教室太陽を紹介しています。市教委の学校教育課の指導主事と適応指導教室指導員2名で学校の先生方と本人保護者と協議をしながら体験入室を進めて、その後通室する運びになる形が取られています。今年度は今1人でございます。最初は実は誰もおりませんでしたが、この5月になって1人がそういう状況から今通室を始めて対応しているところです。この他に子どもたちの居場所としては、保護者の考えで民間で運営していただいておりますフリースクールを選択され通わせる方もあります。私どもとしてはお知らせをいただいているフリースクールについては、保護者の方にも子どもにも説明をして体験されてはと進めております。それだけ不登校になっている子どもたちには、いろいろな人の力を借りて、何かがどこかできっかけになって少しずつ学校へ足が向く、気持ちが向くということをしたいと思いますので、できるだけ多くの人の力を借らなければと考えています。教育委員会として今取り組んでいる支援体制としては、県教委と連携したスクールカウンセラーの配置が各中学校に毎週1回配置していること、2つ目にスクールソーシャルワーカーという通称 SSW と呼んで学校と家庭をつなぐ役割をしていただく方を今1名壱岐市教育委員会のところで勤務をしていただき、学校の先生たちが通常の時間でできない部分をこの方が子どもと保護者とつないでいただく役割で、火水木の3日間を勤務をしていただき、時には遊国と保護者に合わせて時間外で対応していただき、とても有効な働きをしていますので、今後の取り組みの中でもこの方を中心にして取り組んでいくことは絶対大切だろうと捉えており、県教委の方にも毎年この配置についてもできれば2名に増員してほしいという訴えを続けているところでございます。それ以外に壱岐市教育委員会には、壱岐市不登校組織ネットワークアイネットというのを開設し、電話による相談を受け付けることを続けてきております。それから中学校には心の教室相談員という方を1名配置して、子どもたちの抱えている問題や悩みを話したり考えたりする相談場所として用意して、これも10年以上に正直なり定着をし、子どもたちも気軽に立ち寄っては話をするというところがあると思います。今後の取り組みとしても、先ほど申しますように、不登校やその傾向になっている子どもたちの痛めている心、ぜひ子どもたちに寄り添い、保護者、学校、いろいろな機関の方が連携して取り組んで、少しずつその解消に努めることが大切と考えています。具体的に、項目的に言いますと、 一つは児童生徒が行きたくなる学校であること、これは学校への指導として努めています。二つ目には不登校になっている子どもたちの原因をあまり追及をしない、それを明確にわからないと解決ができないという考えはむしろ横に置いておいて、そっと包みながら子どもの心をほぐしていくということを基本にしています。また3つ目には、各学校の指導の中で生活指導主任とか生徒指導主事等が特に中心になりますので、校長教頭会を含めながら先生方のまた今の子どもたちに合う心の持ち方を持つよう校内研修あるいは教育委員会が行う研修会で努めているところでございます。そして先ほど申します SSW のスクールソーシャルワーカーとして教師の手の届かないところまで子どもたちと保護者と関わってくれている、時には保護者の方が教育委員会のこのスクールソーシャルワーカーの部屋に来て子どものことを相談され、午後夕刻まで相談をされて少し表情を明るくして帰られる状況もあろうかと思います。今少しずつ生き死が増えているこの不登校の子どもたちにもぜひ皆さんのお力を借りながら私どもも精一杯努めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、教育長、詳しい答弁ありがとうございました。先ほど あの不登校の、数ですね、子どもたちの数、私の調べによりますと小学生が7名とデータがあったんですけど、やはり4名が正しいということでよかったでしょうか。一応 4ですね。4、あの、はい、わかりました。そういうことですね、わかりました。はい、昨年度が小学生が1名、中学生が16名ということで、合計17という数字をいただいておりましたので、1年で、やはり7名増えたっていうことにはなるかと思います。はい。そのあたり、で、6年前はほぼゼロだったということを、お聞きして、やはり、これは全国と同じような状況が、域でも起こっているという、やっぱり、子どもたちは辛い思いを抱えながらやっぱり生活している子もいるっていうことがこのデータでわかると思います。先ほどの、取り組みの中で、適応指導教室太陽についてご説明いただきましたが、この、適応教室、適応指導教室っていう言葉なんですが、実際最近ではこの言葉はあまり使われてないということを私の調べた範囲ではですね、最近ではやっぱりどうしても適応させるっていうところからのこの受け取り方ということで、教育支援センターという名前を使うようにこう国の方からもそういう指導があっているようです。ぜひ、域でも、適応指導教室ではなく、というかですね、今は教育支援センターという形でしていただければありがたいなと思っております。それなぜかと言いますと、どうしても、先ほど言われましたが、学校復帰、教室復帰っていうのが大前提の、教室だと思うんですが、これが、実際当事者の子どもにはかなりのプレッシャーになっているっていうことをお伝えしたいと思っております。壱岐市の場合、目指す5つのゼロの中に不登校も入っていると聞きました。やはり6年前はゼロであったのが、これはもう全国的に見てこのゼロっていうのはほぼほぼ難しいのかなっていうところです。実は不登校が、誰にでも起こると今は言われております。どういう状況、本当に原因は様々です。で、原因を突き止めたからといって不登校が治るわけではありません。そういう状況、誰でも起こりうる不登校。これは、実は、不登校は、不というところが言葉にもちょっと良くないと思うんですが、 何か問題行動のような捉え方をされている方が多いのが、すごくこう、その当事者のお子さんにとってはきつい。実は不登校は問題行動ではないということも国の方で、指し示して、示してございます。これが、ですね、2017年公布されました、教育機会確保法という法律の中で、謳ってあります。不登校は、問題行動ではないという認識をもう一度皆さん、これは学校現場でだけではなく、社会全体として皆さんがそういう認識を持っていただきたいと。決して、その、不適応とか、問題行動とかいう認識だと、当事者はとても辛いっていうことですね。これをぜひ、皆さんにお伝えしたいと思います。また、配慮する点、配慮する点として、決して子どもや保護者を追い詰めることのないようにということも書いてあります。また、子どもの意思を尊重すること、これも配慮する点として、その法律の、施行に合わせて国の方から出されているものですね、にの書いてあります。ぜひこれもお伝えしたいと思います。こういう認識で改めて、学校に行けない不登校、いわゆる不登校と言われるお子さんたちについてもう少し考えていきたいと思います。最近は国会でもこの問題が取り上げておあります。そしてまた新聞報道でも、先日6月11日、西日本新聞、一面にこんなに大きく取り上げてありました。これは、実際、ご自身が不登校の経験のある石井志功さんという方が編集長を務めておられます、不登校新聞という全国、もうここしかないんですけれども、不登校の当事者が取材をしたり、記事を書いたりして作っている日本唯一の新聞です。この編集長自らが不登校経験者でありますので、本当に実体験の中から出た言葉、また体験をもとにインタビュー通して自分がどう変わってきたかっていうことも書かれておりました。その中で、今の学校は非常口のない建物のよう。逃げ場がないから不登校という非常口に子供が避難するんです。という言葉がありました。逃げたいけど逃げ場がない。学校には逃げ場がない。だから自分は学校に行かないという選択をしている子供もいるということを分かっていただければありがたいです。しかしながら、その非常口にたどり着いて、何もできない自分を責めたり、罪悪感や劣等感という傷を負ってしまう子供もたくさんいます。このような理不尽な状況を我慢して学校に行くと、子供たちは、やはり自己肯定感が削られたりして、本当にもう自分に 無言の暴力を受けているのと同じことになっています。大人ができることは、そういう子どもたちの声をにしっかり耳を傾けていただきたいということです。これは長崎の、佐世保の方の不登校のお子さんの声です。給食が嫌で不登校気味になったけど、先生から無理やりでも学校に来てくださいと言われてとても辛かった。 小学生の時、自分はこの世界、学校や友達に、この世界にいなくても問題はない、いらない存在だと思った時から欠席するようになり、中学校で不登校となりました。学校に居場所なんてなかった。なのに学校に行こうと家族や親戚、先生、クラスメイトが言いました。彼らは僕を学校に行かせることしか考えてなく、学校で一人過ごす僕には関心がなかった。居場所がないから不登校の僕、居場所のことなんて気にかけずに登校を促す周囲、一体どっちが正しかったのだろう。このように子どもたちの切実な思いが伝えら、なかなか伝えられずに子どもたちは悶々としているという状況です。そんな中で今息ですごい一つ新しい動きがございます。不登校を持つお母さんたちが自ら何の情報もない中で、やっぱり一人ではもう不安でどうしていいかわからない、何の情報もないからっていうことで、いや、じゃあまずは不登校の、まあ、子どもたちに対してですね、居場所、子どもたちの居場所、また大人たちのこう話せる場を作りたいと自ら動いて立ち上がっておられます。それが今、親の会としては2回スタートしております。また先ほど言われましたように、こう専門の方も入れた、子どもたちの居場所を作ろうということもスタートされております。そこで先ほど、教育長が言ってありましたが、確認、ちょっとお尋ねです。今の、先ほどこのですね、教育機会金確保法というところに関してです。これ自体はもともと憲法に謳われております、教育を受けさせる義務というところ、学校に行かこれは学校に行かせる義務ではなく、学校に行っていようがいまいが子どもたちには広い意味で教育を受けさせる義務があると、まあ権利もあります。そこでこのその教育を受ける機会を確保するというのがこの法律ですね。よって、なかなか学校に行きづらいお子さんたちに教育が受けられる場を提供するというところで、今適応教室といわれる教育支援センターをされておりますが、それにも行けないお子さんがいるというところで、何か壱岐市ではそういうお子さんへの教育の、機会を提供する場を考えておられるでしょうか。
はい、久保田教育長、
はい、まず一つ、先ほど竹原議員が教えていただきました、その教育支援センターという名前の方がふさわしいのではないかという形でお聞きしながら、まあ、実は今年度もそのこうやって適応指導教室という形で、あの関連の方たちには配っていたなと今見ておりますので、まあ、あの呼び方だけを変えればよいとは私も思っておりませんし、呼び方を変えることによって精神的な差別とかそういうものが治っていき、指導する側にもより良い心が育つと、そういう意味で考えた場合は、あの早速これは改めさせていただきます。それと不登校という場合のこの言葉がやはり長年あの耳慣れをしているといいますか、まあ、短いくしかも適切に表しているという言葉があるものですから、なかなかそれをすぐその学校に行きづらい子とか、その行きたくても行けない子という置き換え的にそのどうなるか、まあ、調査上は一応これを使わざるを得ないんですが、先ほど言う指導する側の認識としてはしっかりその不、それは問題行動とイクオールじゃないということをしっかりあのいろんな機会の中であの指導はしていきたいと思っております。ありがとうございます。適応指導教室についての部分を取りながら、今ここにも行けない子どもたちにさらにその 市教育委員会としては、まあ、どうするかと言われたときには、今のところ具体的なその居場所というのは用意はしておりません。で、先ほど言いますように、フリースクールとか教えていただける、まあ、第三の居場所だということでしょうか。そういうのを共有することで紹介もするし、また私たち学校教育課の指導指示や SSW も一緒に関わることによって、やはり子どもたちその中から一人でもその少しずつ足が向く、気持ちが強くなる、そういう子どもを育てることが大事だと思いますので、やってなんぼだと思ってます。やらなければどんな理念も通用しないと私も考えておりますので、ぜひ共有をさせていただきながら、いろいろなところで子どもたちにその体験をさせることから強さを持っていきたいと思います。少し余談になりますが、新型コロナウイルス感染症のために全国一斉休業とか、あるいはその後のまた休業等の指令等があって、子どもたちがこう休むことに慣れてしまって、なんかそこの中からだらけてしまって行かなくてもいいんだという気持ちを持ったというのも、少しこの 2,3 年の中でですね、危惧するところかなというのは思っているところです。先ほどおっしゃるように、力士の学校の場合はその、まあ、非常口というのがあるのかないのか、でも24名ぐらいが少なくとも30日以上の欠席に余儀なくされているという状況からすれば、それはしっかり考えなければいけないと思っておりますので、具体的な部分にまた一歩足が進められるように研究したいと思います。ありがとうございました。
議長。
はい、竹原議員。
はい、早速取り入れていただけるということでよろしくお願いいたします。あといくつかちょっと提案がございます。お聞きください。先ほどの居場所についてですが、これはお隣の福岡県の糸島市では、市が旧大の、佐々木研究室のところに委託されて週1回、これは不登校でなくても誰でも来ていいよという場所を作られております。水面という場所です。居心地のいい雰囲気で、ハンモックがあったりテントがあったり、そこでまた、相談ができる専門の方もいるそうです。この、佐々木先生、ぜひ行きでもいろんな相談に乗るからとおっしゃってくださっております。これをやっぱり離島のハンディもありますので、オンラインでのカウンセリング等もできますというお話でした。ぜひそういう先生方のお力も借りながら、行きの子どもたちが本当に学校に行きづらいなと思っていた子どもたちが少しでもこう心が安らぐような場を作れたらいいなと思い、今準備しております。で、そこでやはり先ほども SSW、ソーシャル、スクールソーシャルワーカーですね。そういう方々の、県への加配等をですね、今後とも続けていただきたいと思います。また、スクールカウンセラーの時間数も昨年度より減ったっていうこともちょっとお聞きしましたので、やはり今増えてる子どもたち、困ってる子どもたちが増えてるこんな時だからこそ、増やして時間、ソーシャルワーカー、ソーシャルカ、スクールカウンセラーですね。その先生たちの専門の方も増やしていただきたいと思います。また、実際には、この教育や医療、福祉、また司法などの分野の方たちが集まって、子どもの支援に関わるようなサポート体制ができれば一番いいなと思っております。壱岐市でもそういう、アイネットがそれに変わ、につながるものかなと思っております。ぜひそれを、有効的に使っていただきたいなと思っております。そして一つですね、多分耳慣れないかもしれませんが、こういうあるんですね。ご存知でしょうか。HSC、ハイリーセンシティブチャイルド。これは、あれですね、感覚や人の気持ちに敏感で、とても傷つきやすい子どものことを言うそうです。アメリカの心理学者が提唱されておりますが、実はこれは病気や障害ではありません。特性として 5人に1人ぐらいこういう傾向の強い方がいるそうです。具体的にはまあちょっとこう先ほどのコメントでもありましたように給食が苦手、給食のあの紙パックの牛乳がちょっと苦手なんだよなとか、匂いとか味に敏感とかですね。あとなんかやっぱりこう子供たちの視線が気になるとか、いろんなやっぱりいろんなことにこう感受性が強いってよく言えばですね、そういうお子さんのことを言うそうです。でこういうお子さんには、あで不登校のお子さんの中にこの HSC の方が多いとも言われております。ですのでやはりこれを特性として捉えていただいて、病気では障害ではない、病気や障害ではない特性としてそのお子さんを認めていただいて、やっぱりなんか給食に食べられないっていうのは給食指導に困るんですって言われると、やっぱりそれでもこう傷ついてしまっているお子さんがやっぱりいるっていうこともお伝えしたいと思います。最後に、不登校に関して、3年ちょっと前に、不登校で生きに来て、でも勉強がしたいということで私が学習支援をしていたお子さんがおります。今高3です。そのお子さんが自分の不登校の経験をもとに心理学を学びたいと、今高3になって猛勉強して今受験に備えております。これこそ子供が自分の進路を自ら考え、社会的に自立する第一歩として進んでいるんだなぁと、不登校で本当に自分を責めていた子がここまで成長できています。こういうお子さんも、やっぱりその時に何も手立てをなく、不登校のまま、今いたらどうなったいたらんだろうなぁとすごく感じております。やっぱり先ほど、よくちも言われてましたように、一人でもそういうお子さんに対してサポート体制を、みんなで作っていけるように、今後とも、いろんな支援体制を作りながら、よろしくお願いいたします。やっぱり子どもたちは、本当は学びたい、学校で遊びたい、そういう思いがあるっていうことを、ぜひ思っていた、みんなでこう共有しながら、不登校に関することは、まだまだ、始まったばかりだと思いますが、いい方向に行けるように、私もしっかりサポートしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どの時間帯もありますから、どうぞ早めに。
ありがとうございます。先ほどの、不登校の子供を持つ親さんたちの集まり等があった、はい、ということです。ぜひ私たちも教育委員会として参加もしたいと思いますし、遠慮なく連絡を取っていただきたい。別に独自にその活動を進めていくよりも一緒になった方が効果は高いと思います。合わせて先ほどのその新しい言葉と研修には力を入れなければと考えております。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに 7月の3日には第2回目の親の会もするということでした。またお知らせいたしたいと思います。ありがとうございます。では続きまして二つ目の、質問に移ります。まちづくり協議会及び自治基本条例の検証についてお尋ねいたします。小学校校区ごとに設置が進められておりますまちづくり協議会は、地域の課題解決に向けた活動を行えるようまちづくり交付金が交付されております。しかし、当初の予定よりも大幅に削減されているという状況をお聞きしております。地域住民の福祉の増進、連携の強化、また市との共同によるまちづくりを目指すためにも、ぜひこれまでの、検証が必要と考えます。また自治基本条例第30条には、検証スケジュールと検証の体制、検証後の条例に基づく次期総合計画における市民参画の実現性をお伺いいたします。特に市民参画による壱岐市自治基本条例検証委員会（括弧）のような常設の検証委員会の設置が次期 総合計画策定前には必要だと考えております。ぜひ市長の見解をお願いいたします。
はい、高見企画振興部長。
3番竹原議員の2つ目のご質問のまちづくり協議会および自治基本条例の検証についてでございますが、関連がございますので私の方からお答えをさせていただきます。まずまちづくり協議会まちづくり交付金の件でございますが、地域の自主的な活動を推進するとともに市との協働を行い地域の諸課題の解決に取り組むことにより地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上並びに安全な生活の確保等を目的に各まちづくり協議会に対して取り組んでおられる内容に応じて交付をしているところでございます。令和元年度当初計画時におきましてはどこの地域からでも設立が可能となるように全18校区でまちづくり協議会が設立された場合の1地域あたりの平均額を算出しモデル地区となる6地域分の予算計上を行ったところでございます。その後は各まちづくり協議会の設立予定等が見えてまいりましたので実績額に応じて予算計上を行っておりまちづくり交付金の金額等については令和元年度当初計画時から変更しておらず実質的な削減等は行っておりません。令和4年度におきましても今年度中に設立を見込んでおります1協議会を合わせた14協議会への交付金として事業計画に沿った所要額3,681,000円を予算計上し地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けてのサポートを引き続き行うとともに全小学校区へのまちづくり協議会の設立に向けて取り組みを進めていく所存でございます。次に自治基本条例の検証についてでございます。自治基本条例第30条の規定によりこの条例が市民を主体としたまちづくりの実現に寄与しているかについて総合計画の見直しと同期間において市民参画によって検証し検討を行うものとすると定義されております。この規定はこの自治基本条例を策定する際に組織をされておりました壱岐市自治基本条例審議会の中で総合計画の見直し期間に合わせて自治基本条例の検証見直しを行うべきとの判断がなされた結果でございまして自治基本条例の検証スケジュールについてはこの規定を尊重し総合計画の見直しを行う期間において市民参画による委員会等の組織を立ち上げ自治基本条例の検証を行うように考えております。参考までに現在の第3次壱岐市総合計画は令和2年度から令和6年度までの期間で策定をしておりますので今年度は折り返しの年度となります。現計画の見直しにつきましては令和5年度から令和6年度にかけて行い令和7年度からの第4次 総合計画を策定するように準備を進めてまいります。その期間において検証を行うことで進めていきたいと考えております。またご承知の通り総合計画を策定する際には市民公募委員を含む壱岐市総合計画審議会において検討を行っておりますので同審議会の中でも自治基本条例に関する検証状況について情報共有を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、ありがとうございました。この質問をした大きな理由があります。これが三島地区の買い物支援で、集落支援員さんですね、まちづくり協議会の集落支援員さんが一人で今3つの島を対応されております。もうその支援だけで限界のような状況であるという声が届きました。 そこで現在、移動販売車をされている業者の方とも連絡を取っておられましたので、その3社の方で話をちょっとお聞きしたところ、移動販売車が来てくれてたらとっても助かるんですという三島の方でした、声でした。しかしながらその車の構想量が高すぎて、それだと街づくり協議会のお金がすべてなくなってしまうということだから断念したんですという話でした。で、この構想量について調べたところ、社会福祉法人が三島へ行かれる訪問の場合は、やはり車両の減免等をされているということでした。この買い物支援はただただ買い物を支援だけではなく、高齢者、認知症の見守りや安否確認など介護予防に関することも一緒にされております。この三島地区の交付金は人口割ということで少ないからできないということが大きな問題点かなということで、この質問をさせていただいておりました。ですね、平戸市はこの同じようなまちづくり協議会の中で、離島では離島加算というのがあるそうです。やはり離島には離島だから、生きれば三島ですね、二次離島はこの元島よりも余計にお金がかかる部分、介護保険は同じように払っててもなかなか同じサービスを受けられない、そういうハンディがある中で、今回の、買い物支援の移動販売の方の部分がどうにかならないかということで、今回質問した経緯です。ぜひこれには交付金の規定では地域活性化型活動には実はその他市長が認める必要と認める取り組みには市長が必要と認める額を追加できるという条文もございました。ぜひここでご検討いただきながら、三島の人方の要望がですね大変ありますので、検討していただけないでしょうか。もしこれが実現できれば、これこそ SDGs のモデルとして全国に発信できる事例になると思います。三島のまちづくり協議会は、島の中で一番にできたまちづくり協議会です。全国の離島一を目指して発足されておりますので、この件について、市長のお考えをお聞きできますでしょうか。
総務長。
竹原議員の質問にお答えさせていただきます。現在まちづくり協議会、これ三島のですけども、集落支援による、買い物支援は、大島が9件、長島が12件、春島が4件、そして各島を、週1回実施されているということでございます。住民がスーパーへ、希望の商品を電話注文いたしまして、スーパーが商品をフェリーへ積み込み、そして島で集落支援員さんが商品を受け取って配達するという仕組みでございます。本島、行き島ですね。では、民間による移動販売者による訪問販売も行われておりまして、買い物弱者の方々に非常に重宝しているということを伺っております。しかしながら、三島においては、フェリーで車を運ばなければならないと、先ほどおっしゃいましたように、本島の移動と異なり、フェリーの構想料がかかるということで、移動販売、事業者としては採算が取れないというところで、訪問販売が実施されていないというところが実情でございます。先般三島地区の集落支援員さんを介して、民間の移動販売者の構想料について何らかの手立てができればと、いうことで、それができれば三島までの訪問販売が来てくれるんじゃないだろうかという、実情の相談もあっております。壱岐島が離島としての不便さがあるように、二次離島の三島においてはそれ以上大変、苦労が終わりであるということは重々分かっております。少しでも解決回避につながる対応ができればというふうに思っているところでございます。そうした中でやはり、地域の課題解決には まちづくり協議会への期待が大きくなっておるということは間違いございません。そうした中、フェリー三島は、まず国庫補助航路でございます。その辺が一つのネックの部分がございます。そしてまた、三島へ、渡航する、民間車両は他にも多種ございます。そういうところを考えながら、総合的に判断をしていかなければならないと思っております。その中にはやっぱり自主主体、方法、事業者と関係者との意見をお聞きしながら、検討してまいりたいと思っております。以上です。
竹原議員、
はいはい、ぜひ前向きに実現できるようによろしくお願いいたします。はい、残りの時間であと2点ほどですね。このまちづくり協議会が今14箇所ということでしたが、実際にはまだできていない地区でちょっと困っていることが起きております。これが一つ、花いっぱい運動、婦人会がしておりました、この花いっぱい運動の予算が、令和3年度からゼロになって、まちづくり協議会があるところはそちらでやってください。で、ない地区ですね、特に無償図や石田が結局予算ゼロになって、婦人会のその花いっぱい運動ができなくなっているという現状がございます。やはりこういうこともちょっと抜け落ちていることになっておりますので、このあたりのこう、まあ、すり合わせ等ですね、やはりすべてにあるわけでは町協ができてませんので、ぜひここら辺のこう削減されるときにも何らかの手立てを考えられてお願いいたします。で、私が調べましたら、県道や国道では補助が、花壇の手入れの、その場合は、なんですかね、苗とかの、いや、スコップとか肥料とか土とかですね、それは県の方から出るそうです。国道や県道はですね、だからまあ市道に関してはやっぱまた別のということは言われました。あともう一つが、ですね、もう一点ですね、まちづくり以前、令和元年度に廃止されましたまちづくり市民力事業、これは、小学校校区ではない単位で、市民団体、活動団体が地域の課題解決のために市と共同でやる事業ということでありました。これが、まちづくり協議会の予算にすべて吸収されておりまして、現在、ないということです。まあ、ここ数年のコロナ禍で活動はできておりませんが、これがまた活動ができるときにはこういう校区を、校区以外全島ですねでの活動をする団体へのやっぱりこの活動支援等も考えていただきたい。まちづくり協議会の条例にはここが大きく抜けて落ちております。市民活動団体という項目が市民の中に入り込んでますので、まちづくり協議会は校区なので、校区の中にいくつも団体が入っているっていうかですね、校区の活動だけしかできないっていう今のくくりがやはりこう見直す検討かなっていうところで考えております。ぜひそういうところもこの次の見直しの時に考えてお願いいたします。で、一つ見直す場合の、その委員さんたちは前回の委員さんになるんでしょうか、また別に新たに検討委員会と立ち上げられるのでしょうか。
総務部長、あと56秒。
これまでの検証についてというところなんですけども、壱岐市の地域協議会、これが町協の集合体といいますか、壱岐市全体の町協制度に対する協議会でございます。それが今年に2回、そして集落支援員さんの会議を定期的に行っておりまして、これ各月ごと行っております。で、各町づくり協議会の状況把握にそういう中で、努めておるわけですけれども、各町協の共通課題の対応についてはある程度対応できているところがございますけれども、今おっしゃいましたように地域ごとに異なった課題も抱えられております。その中でも協議会に、作られたところはいいんですけども、まだ町協ができていないところまでに範囲が広がればですね、それはかなり問題も大きいかと思っています。まあ、この件につきましては、 当初行政区設置検討委員会、竹原議員さんも議員さんとしてお願いをしておりまして、いろいろご意見をいただいて、当時もそういうふうな意見が出ておりました。ただ補助金とか委託料において二重にならないような形の取り扱いということで今の状況になっておると思いますけれども、まあ、今後そこら辺も含めてですね、検証していきたいと思っております。以上です。
竹原議員、
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。